予算のここを聞く。代表質問。2月12日13日に各会派の代表7名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。この後質問は女性が、答弁は男性が担当します。平成のその先の時代へ、区民の安全安心を貫く決意を問う。杉並区議会自由民主党大和田信。新たな時代に安全安心を貫く予算と命名した新年度予算に込めた思いをお聞きします。
区民の暮らしの安全安心の向上を時代を超えて不断に追求していく決意を込め命名しました。
新年度予算案は過去最高規模の1890億円余り。今後間もなく2000億円超となる状況です。
少子高齢化の進展や、区立施設の老朽化等に伴い、行政需要が増大していることが要因です。不断の事務事業の見直しや、業務の効率化、健全な財政運営に努めていきます。
今こそ財政の健全性が必要であると考えます。
予算編成にあたり、必要な予算の精査を徹底したほか、特定財源の確保に努めるなど、家計の貯金にあたる財政調整基金の取り崩しを最小限にとどめるよう努めました。
危険ブロック塀改善の助成制度について、現状対象が通学路と避難路に限られています。区民意識も徐々に高まりを見せ始めている中、今後対象範囲の拡大を視野に入れるべきです。
国と都の助成制度や事業の進捗状況等を踏まえ、引き続き検討していきます。
本年3月には、当区の特養ホームは全20施設となります。先の代表質問では、特養ホームの整備については今後の需要を見極めて判断する旨の方針を確認しましたが、今後の整備方針は？
この間、区有地、国有地、都有地を活用しつつ整備を進め、平成33年度には緊急性の高い入所希望者の早期入所が実現する見込みです。それ以降も在宅の視点を持ちつつ、計画的に整備を進めていきます。
障害者施設の整備については、現在、親亡き後の視点のもと、不退転の決意で取り組むべきです。一方で、住み慣れた地域で生活するという視点も大切です。
新年度は、施設整備における課題である、地域偏在を解消し、身体的負担の軽減や、災害時リスクの回避を図ります。また、公有地のみならず、民有地の活用も視野に入れ、施設整備を検討していく必要があり、不動産事業者等に、不動産の福祉的活用などを知っていただく場を設けています。今後も引き続き、障害理解の促進を図り、福祉的活用が可能な施設整備地の確保に努めていきます。
今予算案では、区立小中学校の体育館へのエアコン設置については、今般新設された都の助成制度も活用し、計画的に進めていく方針を示しました。
31年度以降、基本的に改築予定校を除き、都の補助制度の期間である3カ年で全校設置します。学校体育館は災害時の避難・救援所としての役割も担っており、エアコン設置により教育環境の向上のみならず、区民の利用環境の向上にも大いに寄与するものと確信しています。
保育の待機児童数について、本年4月には再びゼロの継続なりますか？
昨年4月から1440名増となる認可保育所定員を確保しました。今後、丁寧なマッチング支援を行うこと等により、本年4月もゼロを継続できる見込みです。
尊い幼い命が理不尽な暴力によって失われています。しかし、痛ましい虐待死亡事件から目を背けてはなりません。当区において新年度から福 祉サービス等を受けていない未就園児童等のいる家庭を職員が訪問する子育て寄り添い訪問事業を実施することを大いに評価しています。
かけがえのない子どもの命を守るため、子ども家庭支援センターにおける組織・人員体制の段階的な充実に引き続き取り組むとともに、未然防止から支援対応までの総合的な児童虐待対策をより一層推進します。
子ども・高齢者・区民の幸せを願い、新たな時代へ。杉並区議会公明党、横山恵美。最大の基幹財源である特別区民税について、前年度の計画額に比べて、プラス20億円余りのおよそ667億円を見込んでいます。世界経済の不透明性や、全世代型社会保障への消費増税等が進む中で、計画案の見通しを立てたことについて、区の考えは？
世界経済の不安要素等による減収20億円を見込んでいますが、納税義務者や30年中の所得の増加から、前年度比20億2893万9000円増の666億7886万6000円を見込みました。
財政の健全化は不可欠です。区では財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールを刷新しましたが、本予算案ではどのような点に異を用いたのですか？
予算編成にあたり、新たなルールとして定めた財政調整基金の年度末残高350億円の維持や、施設整備基金への40億円を目途とした積み立てを見据え、事務事業評価の活用等による必要な予算の精査徹底など、財政調整基金の取り崩しを最小限に抑えるよう努めました。
財政調整基金と施設整備基金の積み立て額の当該年度での変化は、各基金の使用目的・需要額に対し、計画案での状況は？
財政調整基金は24億5000万円を取り崩すことから、31年度末の残高見込みはおよそ401億円です。施設整備基金は25億6000万円を取り崩すことから、31年度末の残高見込みはおよそ48億円ですが、31年度中に40億円を目途に新たに積み増す予定で、区立施設の改築・改修需要に備えていきます。
災害は人間の安全保障を脅かします。災害対策から災害予防へ変えていくことが問われています。本区の不燃化特区が進んでいますが、方南一丁目地区の不燃化特区制度の進捗状況はいかがですか？平成33年度以降も制度は延長すべきと考えますが、区の考えは？
建て替え助成等は平成31年1月末時点で67件、不燃領域率は平成29年度末時点で 54%。 制度延長に向け23区の関係課長会を通して都に働きかけています。
2020オリパラについて、子どもたち一人一人にかけがえのないレガシーを残していくため、区内の小中学生全員が観戦できるよう、学校の後押しをどのようにしていきますか？ボランティア参加についての考え方は？
大会組織委員会のプログラムを活用し、小中学生全員が観戦できるよう予定しています。ボランティアについては、社会貢献活動等を通して、ボランティアマインド育成に努めています。
災害時の避難所ともなる区立小中学校の体育館等への空調設備について、都の補助の活用により、本区の持ち出しがどう削減できましたか？体育館への設置に向けたスケジュールは？
持ち出し額は、およそ12億円から6億円程度へ大幅減となりました。都議会の公明党の働きが大きく貢献された結果と考えており、謝意を表します。 今後3カ年で基本的に改築校を除く全学校体育館に設置することとしています。
本年1月に野田市で10歳の女児が児童虐待で亡くなりました。関係機関の無責任な対応に悔しさがこみ上げてなりません。この事件をどのように受け止めていますか？
誠に痛ましい事件だと受け止めており、区としては今後の本事件に係る関係当局の検証結果を踏まえ、区長部局と教育委員会、要保護児童対策地域協議会とともに、連携強化と支援充実に向けた取り組みを図っていきたいと思います。
かけがえのない子どもの命を守り抜く観点から、教育委員会は改めて各学校並びに事務局における児童虐待に係る認識の共有化を図るとともに、組織的な対応を一層強化していく必要があると考えます。
学校が子どもに寄り添った対応を迅速・丁寧に行えるよう支援し、区長部局や児童相談所等と緊密に連携していきます。